はい、ただいまの時刻は14時ちょうどです。9回目に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順5番、11番森田珠次議員。
11番森田です。
11番森田珠次議員に質問、議員に、質問事項1-1について1回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。通告に基づきまして3点ほど質問させていただきます。三国三俣に関係して、地元というような要望でありますけれども、よろしくお願い申し上げます。1といたしまして、緊急告知ラジオの早期全国配布と三俣地域の光回線の早期整備をという表題でございます。緊急告知ラジオ不快感自体解消事業による電波塔の設置により、内場エリアで FM 域有にが聴取可能となり、地域情報を得ることができて喜んでおります。しかしながら二重三俣地域では電波が届きにくく受信不可能な状態が続いていますので、整備の予定はいつ頃でしょうかということなんですけども、通告して、これ昨日の新聞新潟日報なんですけども、12月9日2016年以降、二重浅海地区に送信所を整備すると出ておりました。ちなみに三国の整備は2000万だそうです。それ2箇所16年以降ということですので、来年という意味じゃございませんので、その辺含めた中で町長に答弁求めます。1回目終わります。
はい、11番森田珠次議員の1回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは森田議員の質問にお答えをいたします。今年度に浅海地区の解消事業を完了したところでありますが、28年度には二重地区の整備を予定しています。三俣地区にはどのような形で対応するか、検討中でありますが、なんとか早期に手法を決定し整備できるよう進めてまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番森田友次議員に2回目の質問を許します。
2回目させていただきます。 FM 2期に地域に密着型ということで、今朝もラジオを聞きながら来たんですけども、例えば三国トンネル、朝9時15分から5時まで交互通行という情報でございます。あと国土検討についても細かく放送してもらっておりますので、非常にありがたいと思っています。そんなことから二重三俣も、町長が今答弁してくれたので足を運んでいただいて、28年ですかね、来年再来年、はい、ぜひ塔が立って聞こえるようにお願いしたいと思います。はい、この会はこれで終わります。
はい、それでは11番森田珠次議員に質問事項1-2について1回目の質問をします。
はい、2でお願いいたします。未曽有の災害が突発する昨今において、いち早く情報を察知することが可能な緊急告知ラジオの全国配布と不可能であり、不可欠であります。年次計画で全国配布の予定であった緊急告知ラジオを配布状況はどのようになっているのかをお伺いいたしますということです。あなたを含めた中でお願いいたします。
11番森田珠次議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
朝霞は18だ。それでは森田議員の質問にお答えをいたします。現在不管地帯である二重三俣地区を除き、課長職以上の役場職員、議員、消防団幹部、 町内会、班長まで、民生委員、関係行政機関等に配布しています。朝会地区についても同様に、今年11月に配布したところでありますが、今後の配布については、まず不完地帯の解消が急務であり、その後、全戸配布を目標に計画的に配布してまいります。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番、諸田保議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いいたします。このラジオは非常に緊急を要する、災害があったときは非常に役に立ちますので、まあ、予算がものを言うんですけども、順次予算付けして、ここに配布していただきますよう、まあ、お願いしたいと思います。特に朝会もそうなんですけども、ようやく FM 行く人様のおかげで電波塔が開始しましたので、朝会も含めた中でお願いしたいと思います。この件はこれで終わります。
はい、それでは11番諸田保議員に質問事項1の ③ について1回目の質問にします。
はい、③ でお願いします。三俣神楽スキー場にスノーマットが整備され、年間を通じたスキー観光の拠点となった三俣地域に光回線が整備されていないため、 IT に精通した多くのスキー客が不便さを指摘されています。回収のための早急な対応を必要と考えますが、今後の対応をお伺いいたしますということで終わります。
はい、11番諸田保議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは諸田議員の質問にお答えをいたします。三俣地域への光ファイバーの敷設については、昨年 NTT 東日本新潟支店から事業数を仮に70件とした場合、湯沢町から整備に9180万円、維持に毎年1560万円の負担をしていただく必要があるとの回答をいただいています。また、国道17号に施設されている国土交通省の光ケーブルの使用については、北陸地方整備局長、整備局長岡国道事務所から明快な空き芯が確保できないため、貸し出しは困難であるとの回答をいただきました。現在、町としては、この他に国道17号線に設置されている光ケーブルを使用できないか検討中であり、なんとか実現に向けて尽力してまいりたいと考えております。なお、光回線が整備されていないことで、IT に精通した多くのスキー客から、不便さが指摘されているということでございますが、無線を利用した通信環境の整備についても、通信事業者等に提案を依頼するなど、三俣地域においてもお客様に快適な通信環境が提供されるよう取り組んでまいります。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番、諸田保議員に2回目の質問を許します。
はい。2回目をさせていただきます。 IT 情報会社と言われる昨今、現在湯沢町町内で三俣地区のみ光回線が導入されておりません。産業観光を主とする湯沢町の中でも、三俣地区の近年の発展と収穫力は世間の認めているところでございます。 IT 環境においては遅れを予期なくされている部分が否めません。約7ヶ月間に及び長期のスキーシーズンに加え、夏季は登山や合宿、さらに新設されたスノーマットの効果により、数年での来客が見込まれているかと思います。お客様のニーズにお応えするためにも、光回線の普及が必要不可欠と考えております。現在の観光地に訪れるお客さんはほとんどがスマートフォンや タブレットあるいはノートパソコンといった端末を所有しているインターネットによって情報を収集しています。言葉を変えれば、インターネット回線の不便性はリアルにお客様のストレスと化し表面化されています。特に外国人のお客様はインターネットによる通信が頼みの綱であります。観光地に求める絶対条件となっています。現在三股地域で利用されている ADSL の方式は多くの末端ごめんなさいね接続された場合にすぐパンク状態になっております。十分なインターネットができない状態となっていますので、多くのお客様にぜひ不便をかけてしまうということでございます。それについてもう一度答弁願います。
はい、11番諸田保議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長、はい、
それでは2回目の答弁をいたします。三股につきましては再三前々からですね、お話がされているようにこの光回線が設置できていないということで大変なご迷惑がかかっているというようなお話があるわけでございますが、町としても今ほど1回目でもお答えをさせていただいたようにですね、三股地区にもこのいわゆるそのインターネットいわゆる Wi-Fi 含めてですねきちんとした体制が取れるようこういう状況を町とすれば当然作り上げていきたいというふうに強く思っているところでございますが、さまざまに先ほどお話ししたように、障害というかそういう部分があって今実現をしていないところでございますが、まず付帯をまず来年度やってでその後ですね、研究をしながら今担当の方でもいろいろなことを勉強させていただいているという報告を受けているところでございますので、三股にもですね、湯沢町、全町と同じようないわゆるそのIT での その通信ができるようなその状況を作り上げていきたい、このように考えているところでございますので今しばらくお時間を頂戴できればとこのように思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番諸田保議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問をさせていただきます。町長が今関係各位頑張っていただいているということでよろしくお願いします。で、元に戻れば多くのお客様がインターネットを使用しても料金が発生するのは導入してくる家屋のみでございますが、中心事業者としてもビジネス的なメリットは決して大きいとは言えないという話も聞いております。家屋数の比較的少ない三股地域といえその需要は上記に述べた通りでございます。その地域そして湯沢町観光発展のために早期に光回線を推進導入していただけますようよろしくお願い申し上げます。以上で3回目終わります。
はい、答弁だな。それでは、11番諸田保議員の3回目の質問終わりました。町長答弁願います。はい、町長。
先ほども申し上げました通りですね、地区をあるいは地域をやはり代表してですね、その声をお届けをいただいたということでございます。また私どももですね、この朝会 その今電波塔の設置をはじめ付帯もこれからということで進めております。安全安心な街づくりという中ではこのいわゆるその IT 関連 その通信ということも大事ですけれども それによってですねその安全安心の街いわゆる防災ということを含めて、極めて重要な案件だと考えておりますので、2回目でも1回目でも申し上げた通りですね、この改善について、努力をしてまいりたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番諸田保議員に質問事項2について第1回目の質問を許します。
はい、2について1回目の質問をさせていただきます。国道17号 二重トンネルから芝原トンネル間の老朽化したトンネル等の改修整備をと積極的にということですが、これは町が国、県にもう何度も皆様が、まあ、町長はじめ要望していただきまして、三国トンネルがようやく着工の運びとなりました。で、来春から本体工事に入るということで大変感謝を申し上げます。それでは詳題を読ませていただきます。念願の新三国トンネルの開削が始まり、国、県、町の対応に感謝するところでありますが、開始以来50年を超えた二重トンネルから芝原トンネルの間は道路の老朽化が進み、地区を問わず事故が発生しております。伊沢町、南魚沼市、魚沼市の議員協議会でも三国トンネルから1週間の老朽化したトンネル及び危険箇所の改修整備の要望を続けてまいりました。安心安全な観光地の実現のためにも、町から国、県に対し積極的な要望活動を続けていきたいといただいていたいと思います。今後の対応をお伺いいたしますということでございます。1回目終わります。
11番森田保議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
長、
はい、町長。
それでは森田議員の質問にお答えをいたします。二重トンネルから芝原トンネル間の老朽化したトンネルについては地域からも要望があり、私としても早期の開始を強く願っております。先日12月2日にも一般国道17号湯沢塩沢道路整備促進規制同盟会で国土交通省北陸地方整備局に出向き、福音教唱老朽化トンネルの整備について要望活動してまいりました。今後も自ら積極的に要望活動するとともに、議員の皆様、地域の方々とも連携して実現に向けて要望してまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番森田保議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目させていただきます。南魚沼市、まあ、今年から魚沼市も入ったんですけども、伊沢町と一町二市で協議会を作りまして、新潟整備局、あと長岡、あと、まあ、関東地検になりますけども高崎とかに要望に行ってまいりました。今町長が申しましたように、12月3日、まあ、新聞にも出ておりますけども、新潟、長岡関係のところにお願いに行ってきまして、まあ、長岡ではもう今前倒しで予算をつけて何か調査しているという答えでしたので、まあ、大変ありがたいと思っております。これも、まあ、町長はじめ皆さんが何回も要望してこそ前に進むのであって、要望することが非常にいかに大事かということを常々思っております。高崎の河川国土工事事務所に行った時も、地元の声が一番強いのであってということで、まあ、皆さんにお世話に なりながら私も毎年お世話になっていっております。そんな関係で着工していただきましたので、まあ、ここから二重から芝原まで5つのトンネルが大変老朽化して傷んでおります。ちなみにうちもそこいつも通るんですけども、まあ、必ず、まあ、片行というんでしょうか、交互通行というんでしょうか、やっております。特に二重トンネルの場合は、二重の温泉の入り口から買いかけの上まで止まっております。ってことは10分から15分一番先だと止まる時間がかかります。それ行って再先導車と後部車、後ろの車は来るんですけども、なかなか来ない、最終的になかなか来ない、なんて何やってんだろうと思って思うんですけども、今年の場合は特に多いのがバイク、自転車、自転車も車1台と同じく見慣れてますので、自転車がスムースに速く走ってこればいいんですけども、ゆっくり走ってきても 電車は自転車です。だから時間かかりますので、まあ、そういうことを見ましても、一日も早く、まあ、新たにトンネルを掘ってもらいたいと、まあ、強く要望するところであります。あと、まあ、しばらトンネルもそうなんですけども、地盤、下の路面が自転車では大変危険だそうです。あれはコンクリの板がみんな据えてあります。時によっては段差もある、針金も出てる、大変危険だという話も聞いております。まあ、そういうところを見まして、まあ、ぜひ強く要望してもらいたいと思います。で、先日も衆議院の長島忠義さんに会いまして、まあ、その話をしましたら、いや、もう町長自ら一生懸命取り組んでるし、今、復興副大臣という要職にありますので、前倒しで二重トンネル予算をつけて、なんか、やってくれるという話をしましたので、もう正直申して、先生も4年だから、4年のうちになんとか予算をつけて、前に進んでくれとよく頼んできました。まあ、そういう関係で、まあ、町長はじめ、まあ、市長さんも絡んでおりますけども、まあ、我々も一緒に行動しますので、いかに足を運んでもらえば、もらうほど早く、まあ、なんとか事業化するんじゃないかと思います。そういうことで、もう一度あるけど、答弁をお願いいたします。
はい、11番、森田保議員の2回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。はい、
それでは、森田議員の2回目の質問にお答えをいたします。53年前、53年、まあ、トンネルができてから経ったというような話をお聞きしたところで、私も先日ですね、北陸地方整備局でお話をさせていただいたとき、まあ、自動車の規格というものも変わっていて、前は軽は360だったけど、今650になっているというように、ものすごく大きくなっている中で、そのどちらかといえばトンネルは、その広がるのではなくて、まあ、狭くなってきているんだと、安全安心という中で、そういうようなことからですね、なんとしても今、新三国が多くの皆様方のご協力いただいてできて いるわけでございますので、この残されたこの5つのトンネルについても、改修ということよりもですね、新たな路線を決めていただいて、取り組みをしていただきたいという、まあ、話もさせていただいたところでございますし、合わせて、まあ、調査費もついたというようなことも、今ほどお話がございましたけれども、そのようなこともお聞きしているところでございます。まあ、二重トンネルもそうですけど、私一番は芝原トンネルがとても歩けないし、本当に狭いというふうに強く感じているところでございますので、これも、まあ、観光、生活、あるいは、まあ、防災と、まあ、大変、まあ、町にとっても南大沼地域にとっても、うん、群馬県とのそのまあ関東とのまあつなぐ道路でもございますから、引き続きですね、まあ議会の皆様あるいはまた地域の方々とともにですね、この要望活動を続けてまいりたいとこのように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番、森田保議員に質問、3回目の質問を許します。
はい、しつこいようだけども3回目させてもらいます。で、今町長が申しましたように、芝原トンネル特に悪いと通ってみて思います。まあ維持管理というけども、至るところで今あっちもこっちも片方やっております。まあここへ来るに、まあ、3回ぐらい必ず止められます。まして群馬県のトンネルも、まあ、今日は片方をやっているということなんですけども、そういうところを見るといかに補修が大変かということなんです。これからまたつららが結構下がりますので、つららも朝みんな国交省の方が落としております。そういうところを見れば、さっき町長の答弁じゃないんですけども、補修じゃなくて新たに掘ってという、まあこの間国交省もそのような話をしてましたんだけども、まあそういうような要望会を、まあ、何回も繰り返し重ねていただければ、少しなりとも前に行って、予算付け、また着工につながるんじゃないかと思います。ということで、お答えはいりません。はい、次移らせてもらいます。
はい、それでは、11番、森田保議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、丸3をさせていただきます。二重宿場の湯 ジャグジー風呂の機能の回復をということでございます。宿場の湯のジャグジー風呂は5年ほど前から故障し、現在十分な機能を果たしていないのが現状です。今のままではジャグジー効果を目的としたお客さんの要望に応えることができなく、この影響でお客さんの減少傾向に歯止めがかからない状況にあります。温泉施設の基盤である入浴整備が不完全な状態での営業は、温泉とスキーの町伊沢の PR にも支障が出るところであります。すぐにでも修理改修をお願いしたいところですが、故障したままでの置く理由をお聞きくださいということで1回目終わります。
はい、11番森田玉津議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは森田議員の質問にお答えをいたします。ご指摘の通り、宿場の湯のジャグジーは平成23年度から故障しており、普通の風呂として使用しているところでございます。このジャグジーの製造者はすでに倒産しており、部品もなく、修理は不可能ということで、すべて入れ替えということになります。配管、ポンプ、浴槽まで入れ替え工事となり、工事費は直接工事費で約500万円の多額なものとなります。ジャグジーを修理しても投資に見合った入れ込みが期待できないことや、浴槽自体の入れ替えとなりますと、浴槽の周りも壊さなければならなくなる長期の休業が必要なこと、全体の防水にも影響を及ぼす可能性があることなどから、総合的に判断した結果、現状では修繕は難しいと考えております。町営5カ所の共同浴場については、すべての施設が老朽化しており、緊急な修繕も多くなってきております。今後も必要が高く、かつ緊急なものを優先をして、施設の延命と収入の確保を図りながら、計画的に修繕をしていきたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番森田保津議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目させていただきます。付帯のジャグジーは疲労回復にも効果の大きい当ジャグジーを目的としてお客さんが多く、故障の影響でお客さんは現在極度の減少傾向にあります。結果として修理し維持費が捻出できないという負の連鎖が発生している状態です。ジャグジーの復旧を望む声が多数もらっておりますが、現在まで従業員の削減、効率化、川上四郎原画のギャラリー開設、周囲美化のための花畑の定着等を努力を重ねてきましたが、結果として利用者数が増加が見込めないのが現状であります。温泉施設の基盤である入浴施設が不完全な状態では、当然の結果で言わざるを得なく、加えて PR 等も難しくなってきております。スキー、温泉とスキーの町伊沢を PR のために設備復旧の計上はできないかということなんですけども、今町長はちょっと不可能ということなんで、ちょっとよろしいですか。それに付け加えて、あるものが今確かに形はあるんですよ。お湯も少しだけ入ってるんですよ。でも使えない。で、他の風呂は、二重はダメですけども、三つ股の宿場の湯は露天風呂ございます。他のお風呂も露天風呂はあります。宿場の湯は露天風呂がない代わりに蛇口がついております。その蛇口がないんならいいから知らず、実際にあるんですよ。うちも入り行って、本当に飾り物なんですよ。だからもし使わないで予算がなくてダメだったら、取り払って、復旧が無理だったら取り払ってタイルでも貼ってもらえば、来た人は、あ、これはこうなったんだなと思いますけども、今形があるものだから、なんでとこういうことになるわけです。二重の町内会の方でも そこをなんとか早急に要望してくれということでしたので、あえて言わせていただいております。ちなみに、いいですか？ちなみに、トイレ、まあ、時々トイレの話をするんですけども、あそこはヒーターは入ってるけども、便座に電気は入っておりません。この時期、まあ、尻をつけると非常に冷たい。今、ウォッシュレットだとちょっとお金がかかりますけども、便座のヒーターなんていくらもしないんですよ。だからそこ、まあ、三国の場合は、まあ、妻とも一緒ですけども、非常に寒いです。女性の方なんて本当に気の毒。まあ、絶対、大小兼ねて、2回や3回は絶対誰かを使い合います。使うとなると、非常に、ケツの下がピリピリするほど冷たいです。それが、温まる頃には、まあ、用事も終わってしまうという、いや、本当です。ですので、まあ、お金のかからない、電気、便座、正直言えば、コンビニも売ってます、ね、いくらもいないんですよ。あったって5つしかないんだからね。まあ、できれば、二重ばっかりじゃなくて、他のとこもそういうとこあると思います。まあ、役場も前に一般質問させてもらって、ウォシュレットということなんだけども、まだ一つもできておりません。まあ、予算の都合だと思います。で、二重の風呂につきましては、まあ、蛇口を取り外すか、修理するか、あと、トイレに関しては、電気の便座を入れてもらいたいということです。答弁お願いします。
11番、森田智次の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、2回目の答弁をいたします。ジャグジーについて、最初にですよね。まあ、使わないんだったら取り外せばということですけれども、先ほどもお話しした通りですね、外したりつけたりという中で、やはり風呂というのは防水がものすごく重要ですよね。防水。だから、そこのところをもう考えた中で、まあ、その取る取らないというのをね、また専門家に聞いた上でして進めていきたいと思っていますが、まあ、地域からの要望が大変あるということなんですけども、この付帯の収支を見るとですね、収入が約1800万で、まあ、支出が約2500万というようなことで、800万近くの、まあ、赤字が、まあ、現状の中では出ているということがございます。そして、まあ、ジャグジーが全部、そのスタンダードでみんな他のところもついているかといえば、そうでもなくて、まあ、岩の湯などもついて、まあ、いないわけですし、まあ、山の湯もそうだと思いますが、それぞれの、まあ、個性がある中で、まあ、この取り組みがしているというふうに思いますから、まあ、ぜひですね、まあ、新たに、先ほども、まあ、お金が、の話をして大変恐縮ですけれども、そういう状況があるということを、まあ、ご理解をいただきたいというふうに思います。あと、そのトイレのことですけれども、今時やはりトイレ、ウォシュレットというのは当たり前だと、標準装備だというふうに自分も思っています。まあ、観光地で多くの方々からお見えいただく、ご利用いただくという中ではですね、これはやはり少しずつでもですね、予算を計上しながら、まあ、進めていかなければならないと、まあ、こういうふうに思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番、森田智次議員に3回目の質問をします。
はい、3回目させていただきます。で、矢口が取ると、そこを埋めてタイル張る前にまたお金が大変かかるということなんですけども、そこを矢口、なんていうんですかね、圧力かけるのじゃなくて、ただお湯を入れて普通の温泉と同じくして使う分にはそんなに金がかからないように思うんですけど、そういうのって不可能なんでしょうかね。あれもう 4,5 人は軽く入れるんでして、まあ、混んだ時はそれがお風呂が入っていれば そこに十分 機能するわけなんです。ただお風呂を入れとけば別に問題ないような気がするんですよ。その辺もしどこかで、まあ、研究されてできるようでしたら現場を確認してもらって、まあ、そうしてもらうのもまた一理じゃないかと思います。
11番、森田智次議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。自分も家にその何ですかね、そのジャグジーみたいなこう泡が出るやつですね、あるので、自分のところのやつと考えてしてたんですけども、別にその浴槽があってっていうことなんですよね。なぜそういうことを言ったかというと、わざわざそれ取らなくてもそのままお湯さえ入っていれば浴槽として使えるわけで、でその防水ということを言ったのは、その金具を外すということによってまたその周りを傷つけたりして防水が、困るのではないかと、こういうことでお話をさせていただいたところですけれども、どういうやり方で、いいかということは、現場をですね、担当は知っていると思いますので、担当からちょっと話をまたさせていただきたいと思います。
はい、それでは、補足説明を求めます。南雲産業観光部長。はい、産業観光部長。
はい、産業観光部長南雲でございます。私もですね、お風呂に入りまして現場を確認した際はですね、ジャグジーの浴槽の中にお湯が入っていたかと思います。また場合によってはですね、抜けていることもあるのかもしれません。またちょっと確認させていただきたいと思います。以上です。
はい、以上をもちまして11番森田保議員の一般質問を終わります。